番とその次の92番ですね。2つ続けて読みますね。はい、一緒に読みます。一つ本寺へ登山の諸国門徒総集は、3日の間は仏の客人たる間、小願これあり云々。小願とはここでは大切にもてなすこと。本山へ登山参拝の地方の信徒並びに僧たちは、3日間は大聖人へお参りの客として大切にもてなしなさい。今日では僧が本山の大坊へ在勤の時に限り、この習慣があるが、一般の参拝には交通の便利になった現在は行われない。もっとも大正4年5年頃までは、までこの習慣があった。一つ、釈迦の末法なるゆえに、在世肖像の少女の行は叱るべからず、こう釈仏の行なるべし、よ剣なるがゆえなり云々、よって登場を対するなり、これをなんずべからず云々。現在は釈尊仏法の末法でありますから、釈尊在世や滅後の消防増防時代の法華経の少女の行ではダメで、ただ一途に法華釈仏の行でなければなりません。すなわち世の中は末世俗悪方々尋従の時代であるからであります。よって刀剣を身に持っても差し支えありません。日中商人の時代は足利時代で戦乱絶えず、神妙の危機があったからで、現在は刀剣等は持つことはできませんが、本山での大儀式における発出商人の出資の列には、太刀持ちに持たす慣例として残っている。本山へですね、本山という、まあ、本山へ昔はですね、日帰りとか一泊二日とかですね、そういう、まあ、登山会って言われるものが、この創価学会において、行われるようになったんですけども、昔はですね、まあ、日帰りっていうことはもうほとんど、この登山の場合なくてですね、3日とか4日とかですね、その途中に泊めてもらって、そして、そこでですね、勤行したり、毎日の牛虎勤行に出たり、っていうふうに、まあ、この生活を共にしてですね、 それで、この本座にお参りするというふうにこのなってたわけなんですね。交通が不便で、東海道線もですね、蒸気機関車が走ってたような、そういうのんびりした長旅のそういう時代であれば、そういうふうにせざるを得なかったわけなんですけども、そういうような状況の時にですね、最初の3日間、長い人は脳換気にですね、テレビなんか見てると農家の人たちが農閑期に、農作業がの忙しい時期が終わるとですね、そうすると、古くからの温泉にですね、この湯治にこの出かける。でそこで、1週間とか2週間とか生活をしてですね、自分で、この賄いをしてですね、それで朝昼晩お湯に浸かって、それで、この農繁期に痛めた体をこの元へ戻してですね、それでまた家に帰るというようなことをこのしている、この古くからの湯治場のこの風景っていうのを時折テレビで見ますけども、昔の人たちは本山は湯治場じゃありませんけども、自分が長く時間を取れるようになったら、本山に行って、そういうふうにしてこのお参りをすると。でその当時は毎日、階段のご本尊をご回避するということは ありませんでしたから、だからそういう人たちが集まったら、じゃあご回避をしてあげようかということで、ご回避をすると。ですから1週間いてもご回避がない時には、ご回避がないまんま階段の本尊のご宝蔵っていうふうに言いますけども、客殿の真後ろにご宝蔵っていう蔵があります。で、周りは全部石畳になっていて、3、4段の階段が上がって、それでそこにこの一つだけ雨ざらしの京机がこの置いてありまして、それでそこに3人ぐらい座れるこの石畳のたたきになってるんですけども、そこに自分でむしろを持って行って、それで引いてそこに正座をしてこのお参りをするというふうにこのなってたんですね。で私が38年に小僧で上がった時に、そこへ行ったらですね、立派なこういうこの漆がけにした漆を塗った京机がですね、その雨ざらしのまんまそこに、色が剥げたみたいに置いてありますので、なんでこんなこのものをこういう大事なですね、部屋で使うようなものをですね、その雨ざらしにして置いてあるのかなと思って、不思議だなというふうに思ってたんですけども、その昔、今はもうありませんけども、いその間にかなくなってしまいましたけども、その38年に行った頃にはですね、昔の名残で、そういうふうに、してやりました。壊れて、そのまま今はそういうお参りの仕方をしないからということで、撤去してしまったのか分かりませんけれども、そういうふうになってました。ですからそういうふうにして、お参りをすると。だから長くお参りする人はですね、最初はそのお客さんで、何もしなくていいですよと、上げ膳据え膳で、その塔頭に泊まらせてもらうと。しかししばらく過ぎるとですね、ここの朝はここの掃除をしてくれとか、ご飯は自分たちが食べる分は自分たちでお膳を出してやってくれとか、いうふうにその この泊まる中のですね、この生活にちゃんと協力をしてもらうというような形になるわけですよね。まあ古く信仰されてた人はご存知だと思うんですけれども、昔は登山をするときに登山の費用だけじゃなくてお米をこの持って登山してましたよね。お米を持って登山をするなんていうのはその30年代であってもですね、普通どっかに旅館に泊まりに行くのにお米を持って泊まりに行くなんてことはありえないことなんですけども、あれもみんな結局昔のこの登山の形をこの守ってたわけなんですね。やっぱり本山としては前もって何人来るからじゃあこんだけの米を買っとくっていうことができなかったんですね。貧しくて、だから来た人たちに お米を持ってきてもらって、その人数分でそのままこの用意をするというふうな、昔の形がこのなんていうんですかね、残って、そういうことをしばらくこのしてたわけなんですね。それでまあ本山に、この何万人登山とかいうようなことになった時にもうそれじゃ間に合わないということになって、ライスセンターみたいなものを作ってですね、もうライスセンターも日本の中で随分この先端の技術でしたから最初はまずかったですね。最初まずかったって言ったら悪いですけど、ビニールのパックにご飯をざっと洗ったご飯を入れてそれをこの蒸し上げて、それで開いて食べるっていうあれですから、中の炊き加減がどうだとかこうだとかいうようなことは何も考えてないような、そういうような形にその小本堂の前後なったわけですよね。でそれでもう完全に、もう お米を持って登山をするという形はあの時代になくなってしまったということなんですね。で私もですね、その38年にその小僧になった時にここに書いてある形がずっと残ってまして、3日間はですねもう本当にその何にもしなくて、お客さんみたいに先輩もね、何々来るなって、すごい優しいんですよね。いいとこ来たなと思ってたら4日目になったらですね、もう呼び捨ての命令のもう昨日までのいい人は一体どこへ行ったんですかっていうようなそういうようなその変わりようでですね、もう本当に3日間はただゴロゴロして、ご飯を食べて、寝てるだけっていうような状態でしたけども、もう4日目からはねぼーっとしてたら、まあ殴られるわ、怒鳴られるわ、怒られるわ、とんでもないところに来てしまったなと思いましたけど、そういうようなこのなんていうんですかね、まあ、伝統っていうか、遊びに来たんじゃないんだぞっていうような、そういうようなこの形がですねこのありました。だからここに書いてる大正 4,5 年ぐらいまでは登山者にはそうでしたけども、もうそれも一切なくなって、まあ坊さんの世界だけ、これはまあ末寺に、他の本山以外の他のお寺行ってもですね、3日ぐらいはお客さん扱いをしてくれるんですけども、あとはもうそういう生活の中にきちっとこの組み込まれて、一人の人間としてそこで生活をするという形になっていくわけなんですね。だから皆さん方もそうですけども、そこに遊びで観光に行くということと、そこにまあホームステイっていうか、そこに住んで長くそこの場所をこの経験して楽しむっていうふうになると、全然 この生活が違ってきますよね。観光であればぐるっと珍しいところを回って写真撮って土産物を買って帰ってくるだけですけども、そこに生活をしてそこの人とその関わらなければならないということになると、本当にの意味でその土地をこの知るということになりますよね。観光であればみんなお客さんだと思っていい顔してますけども、そこで生活を1ヶ月でも2ヶ月でもするということになれば、ずっとそういう顔を向こうもしているわけにいきませんから、この自分たちのこの普段の顔、自分たちの本音をですね、この示すということにこのなってくると、こちら側も向こう側もそういうふうになってくると、修行というのはそこからこの始まるんだと、きれい事じゃなくて自分の心の底からこの法というものを求めて、この法というものを信じてこのやっていくことができるかどうか、信心をしている仲間の中にはいろんな性格やいろんな癖やいろんなこの考え方を持った人がこのいるわけですから、そういうものに触れて信心をしているからみんないい人ばっかりだということはこのありえないわけですよね。信心していない時からの命もずっとみんな引きずってこの信心をしているわけですから、ですからそういうものをとそのぶつかり合って、そしてこの信仰というものをこの求めていくということ、それがこのお互いにですねこの大事なんだと、建前で信心はできないと、本音でこの信仰というものをこの求めていくことのできるそういう信仰をですね、していかなければならないということなんですよね。昔のですね、この本山にお参りをするその雰囲気というものを通して、私たち自身がですね、本当のこの心をこの信心にぶつけていくことのできるそういうこの信心修行を心がけてもらいたいということなんですね。それから今読んだ92番ですね、大聖人様の時代は鎌倉時代ですよね。でその後がここに書いてある足利時代というふうにこのなっていきまして、この鎌倉幕府というものがどんどんどんどん、もうこの襲来というものを通して、たくさんの税金やこの、軍事費用ですね、それを使ってどんどんどんどんこの弱体化して、そして不安定になっています。そうするとその後にその江戸時代のこの戦国時代とまた別にその以前の段階としてのこの戦国時代、殺し合いの時代というものにこの権力闘争の時代にこのなっていくわけなんですね。そうすると確固たるこの中心になるこの武力っていうものがありませんから、もうお互いが要するにそのどんぐりの背比べでその殺し合いになっていくという時代を迎えると、どんな田舎にいてもですね、非常にこの物騒なこの状態にこのなっていくと、そういうことで、この坊さんがこのお経をあげる時にもですね、その刀を持って、このお経をあげる場所にこの座るというような、そういうこの状況というものがこの生まれてくるということなんですね。だからそうなった時に、もし坊さんがですね刀を持っていたとしても、それは構わないことなんだと、それは許されることなんだということを、その時代のこの日遊商人がその自分の身をもって経験をした時代として、そういうことがあったとしても、その不審に思わないでもらいたいということで、
まあこういうことをこの書いてるわけですよね。今この時代において私が刀を持ってここにいたらあの人はちょっと頭おかしくなっちゃったんじゃないかなということなんですけども、もう問答無用のもう議論も何にも話し合いも何にもその交わすことができないような、そういうその人間同士が獣のような状態になっている時代においては、その刀を持っても構わないということなんですね。だけど前もお話ししたように、その刀は受け身の刀であって、自分から相手を傷つけるためのその刀ではないということなんですね。今日本の専守防衛ということもだいぶ怪しくなってきてますけども、自分たちが攻撃された時にそれをかわすためのその刀はいいけれども、自分たちの方からやられる前にやってやろうというような、そういうふうに自分たちが攻撃を仕掛けるようなその刀というものは、その坊さんが持っている刀はそういう使い方であってはならないんだということなんですよね。だからまあここには書いてませんけど、刀かピストルかしたらピストルはダメですよね。守るためのピストルってあんまり聞いたことないからね。だから向こうが攻撃してきた時に、その仕方なくこの受けてこの避けると、そしてこの逃げ道を確保するためのこの時間をこの設けるということのためにこのするんだということなんですね。それで法華経はなんかとってもその攻撃的なこの宗教のように、人の悪口をこの一生懸命言うこの宗教のようにこの思われてるんですけども、法華釈仏攻撃的っていうことは釈仏っていうことですよね。釈仏っていうことで攻撃的っていうふうにこの言われるわけですよね。法華釈仏波言門理っていうふうにこの天台大師がこの法華経っていうものはこうでなくちゃいけないっていうふうに、その増法時代の天台大師がこの法華経っていうものを説明するこの本の中でこの説いてるわけなんですね。だから大聖人が特別釈仏ということを言い出したわけじゃなくて、もちろん一番最初はお釈迦さん自身がこの釈仏するということを訴えているわけですけども、それを解釈して説明したところの天台大師もそのことを踏まえて、法華経というものは釈仏であり言門の理、間違って成仏できない法というものをこの破っていかなきゃいけない、そういうその使命と責任というものがこの法華経の南無法蓮華経にはあるんだということをこの説いてるわけなんですね。だけどもいつも申し上げるように、創価学会のような病気が治るとかお金が儲かるとか悩みがなくなるとか、この信心をしたら幸せになれるとか、この信心をしないと罰が当たるんだとかいうような脅しやすかしというものをこの言うということと、この波言門理ということは全然この噛み合わない、間違ったことであります。そういう人の心を脅してこの信仰にその無理やりその騙すようにこの入れるということは、それは釈仏ではないと。言門理を発すということは、正しい理はこうですよということを伝えなかったらそれは釈仏にはならないと。脅したってこの道理を解いてなかったらそれはその釈仏にはならないと。ただ脅してるだけのことなんだと。言葉の暴力だということになりますよね。 法華経の釈仏というのはその、まあ、逆縁ということですよね。つまり、法を説いて伝える。そうするとその人たちはあいいことを聞かせてもらった、嬉しいな、ありがとう、私も入るわって、その喜んで感謝して、感激して入ってくれる人はそのほとんどいないんです。ほとんどいないっていうか、まあ、全くいないよね。そうするとそのこの議論も何もないまんまですね、ほとんどの人たちがその食わず嫌いで人の宗教の悪口を言って、そのあの人は一体何なんだろうと、偉そうにというふうにして、みんなそのほとんどその反発をする。だんだんだんだん聞く耳を持たなくなる。それでも要するにこの日蓮大聖人様の法っていうものはそのこうなんですよということをこの伝えていく。そういう中で要するにその人にその南無法蓮華経にこの触れたっていう縁っていうものがこの結ばれていくっていうことをここに書いてある逆縁というふうに言うわけですね。順縁はさっき言ったように、ああありがとう、いいことを聞かせてもらった、本当に正しい法を聞かせてもらってありがたいわ、私も入るわっていう人をこの順縁っていうふうに言うんですけども、そんな人はほとんどいませんから、この世の中はみんなその逆縁というこの縁をこの南無法蓮華経の法というものにこの結んでいくしかないんだということなんですね。ですから私たちはこの大聖人の教えというものをその正しい法としてこの伝える、正しい薬としてこれを飲んだ方がいいよっていうふうに伝えるんだけども、その人たちにとっては毒にしかその思えないわけですよね。もう本当にその苦々しいっていうか、なんであんなこと言う、その言うんだろうと。私は真言宗や禅宗や念仏を気持ちいい気持ちでやってんのに、それがいけないというふうにその言うっていうのは、あの人は本当にその悪魔のような人だっていうふうに、その人はその毒のようにその感じるということなんですね。これを要するにこの表現して経文の中に、ドックの縁というふうに、インドでですね、この槍とか刀とかそういう武器と同じように、この今、まあ、私たちが考えればそんなアホなと思うようなことなんですけども、戦争にはこの太鼓がですね、その必ず必要な、そのみんなの心をこの鼓舞するためじゃなくて、武器としてこの太鼓っていうものがこの用いられたということなんですね。で、太鼓の皮の表にですね、この毒を塗ってですね、それでこの太鼓をですね、このどんどん叩くと、その太鼓の表面に塗った毒っていうものがその粉末の粒子になって、そしてその相手のところにその音が届く、その音が届く範囲にその毒っていうものがこの伝わっていくというふうにその考えて、その実際にこの太鼓のこの皮に毒を塗ってこの太鼓をこの叩いてたわけですね。物理的に自分が叩きゃ一番、叩いた自分に毒が最初に回ってくるに決まってるんですけども、昔の人はあんまりそんなことは考えなかったんですよね。この向けた方にだけその毒が行くように、その、思ってたわけですよね。だからそういうふうにして、毒のように、この伝わるような、そういうかすかな、この縁であっても、そんな毒がですね、その質量に達するような毒として相手の体に影響を与えるなんていうことは考えられないことなんですけれども、一つの祈りに近いその行為だったかもわかんないんですけども、そういうことをしてたわけですよね。で、そういうような、今度は逆に、これが毒じゃなくて、南無法蓮華経の薬であれば、
その音というものがかすかに聞こえるようなそういう縁であっても、その縁は必ずその人が最初はその嫌って嫌がったとしても、その縁というものは必ず先に行って、その人間の命っていうのは永遠ですから、だから生まれ変わり死に変わりのその命の中で必ずこの南無妙法蓮華経の法というものに縁したその縁というものはいずれどこかで必ず生きることができるんだということをこの法華経の中にこの書いてあるわけなんですね。だからうまいこと言って、きれいごと言って、そのおだて上げて、この信仰に入らせるようにその絡め取るというような、そういうような進め方じゃなくて、きちっと正面から、私たちの命はもう長く生きても80年とか90年っていうふうに、その限りのある命、その短ければそのいくつまで生きられるかわからない、不確かなこの命ですから、その命の中でこの南無妙法蓮華経の法というものをその自分の縁する人に伝えることができるということは、もうそんなそのたくさんのこのきっかけチャンスがあるというのはその限らないと。だから正面から正直にこの南無妙法蓮華経の法というものを真剣にこの伝えていくということをこのしなければいけないと。二合独死ということは、強いて相手に毒のように思われることがあったとしても、このことをこの伝える、その人は毒と感じてもこれは薬なんだということをこの伝えていくということが、この法華経におけるところのこの釈毒なんだということ、そのことをこの末法におけるところのこの釈毒ということはこの説いてるんだということなんですね。どんなに優しい甘い言葉でも、間違ったその人を陥れる、ちょうどオレオレ詐欺みたいなね、そういうようなその人のためになっているようなふりをして、実はその人を陥れるようなものであったならば、表面は薬に見えてもそれが本当は毒であったということになってしまうと。法華経は毒のように見えても、その人が真に成仏を遂げるための薬なんだということを、このお釈迦さんはこの法華経の中においてこの説いているんだということなんですね。だから私たちはどこまでもこの日蓮大聖人様の教えというものをこの説いていかなきゃいけない。いつも申し上げるように、すべての命に南無妙法蓮華経の仏の命というものが備わっているということが説かれている教えは、この法華経しかないということなんですね。そしてすべての命というものがみんなつながっていて、そしてすべての命を私たちが支えられ合って、お互いの命というものが存在しているんだと。何か特別な神様とか特別な仏様が私たちの命を作ってくれたんじゃなくて、すべての命のつながりによって私たちの命というものが誕生して、そして生老病死の人生というものがあって、私たちの命が支えられて、私たちもどういう関わりかわからないけれども他の命を支えていると、そういう命と命のつながりによって私たちの命というものが存在し、私たちの命は仏の命ともつながっているわけですので、私たちの命にも仏の命というものが備わっているんだということが説かれている。つまり先ほど言ったような、お金が欲しいとか
病気が治りたいとか悩みがなくなりたいとかいうことで救ってください、助けてください、守ってくださいっていうふうにおすがりするような、そういう信仰じゃなくて、私たちの命の中にこそ仏の命というものが備わっているんだということを説かれている教えはこの法華経しかない。そのことを私たちはね、今こうやって言えば何も法華経の中に毒らしいものは何もないんです。毒らしいものは何にもないんですけども、それを言うとその毒に感じてしまう人たちが世の中にはいっぱいいると。だから毒じゃないんだということをこの伝えていくということが釈仏、お金が儲かる、病気が治るということを言っていても、毒じゃないんだ、薬なんだっていうところまで解かなければ、それは釈仏でも何でもないと、ただの人数確保のための勧誘でしかないということになりますね。だから釈仏でないことは釈仏じゃないわけですから、釈仏じゃないことをやってもそれは意味がないことですので、私たちはその人が入信しようがしまいが、本当の釈仏っていうことをこのしていかなきゃいけないということなんですね。だからぜひそういうことで、このね、今私たちは、まあ、ここに書いてるように刀は持ってませんけども、さっき言ったように言葉の暴力っていうことがありますからね。だからね、言葉はね、人を生かすっていうことができる言葉と、人を殺してしまう言葉とありますよね。だから私たちは絶対にその刀やピストル以外にも、その人を生かす、人を成仏に導く言葉というものを私たちは使っていかなきゃいけないということなんですね。だから人を傷つける、そういうその言葉、南無法蓮華経の言葉は、人の仏の命というものを生かす、そういう言葉として私たちは心がけて、また自分の生き方もこの南無法蓮華経の人の命を生かす言葉というものを使っている人間としての生き方をしていかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。なんかわかんないことありますかね。今日は白渦さんがお友達を連れていらしたんですけども、何かわかんないことがあったら何度も遠慮なしに聞いてください。何でもいいですよ。誰も笑う人はいませんから。来年のですね、全国大会がですね、この第六教区の担当ということになって、この間の20日にですね、教区会があって話し合いに行ってきたんですけど、その場でですね、いろんな会場の条件とかいうことを考えたら、福山か山口でっていう話だったんですけども、まあ、広島も2、3入ってましたけど、で会場のこの運営のしやすさということとか、駅や飛行場からのアクセスとかいろんなことを考えたらですね、福山はリーデンローズとですね、ビッグローズっていう、まあ、大きな会場しかなくて、ちくらいの会場がですね、1000人前後のちくらいの会場っていうのがないということと、それから、まあ、ちょっと駅からのアクセスが悪いということもあって、山口で、このするということに、なりました。また手伝いのですね、役割とか 人数とかそういうものがまた求められると思うんですけども、また具体的になりましたらですね、皆さん方にご協力いただきたいというふうに思いますので、お願いします、ね、なんかないと寂しいから一つぐらいなんかなんかないかね。ああ刀っていえばですね、御所の北条弥元太っていうこの人がですね、大聖人様の信者さんでいたんですけども、まあ、北条弥元太ですから北条家のその関わりの人だと思うんですけども、その人がこの大聖人様に、刀をですねその極用このしてるんですよね、刀を極用してるっていうことは別に、そこにその何も問題がなかったということなんですよね。まあ、刀を持っていなければその武用人だろうということで、大聖人様が求められていたか北条さんがその刀を持ってた方がいいからこれを極用しますっていうふうに、まあ、大聖人様がその断らないでこの受け取ったかっていうことですよね。でその北条さんの供養した刀が今大石寺にですね、私はあんまり、刀のことが詳しくないんですけども、あんまりというか全然詳しくないんですけども、上の名前は分かりませんけど宗近っていうか宗近っていう人の打ったこの、まあ、名刀にその数えられるっていうふうに言われてるんですけど、その宗近の名刀が大石寺の蔵に収められているというふうにこの言われてるんですね。でもう一つ有名なのは数珠丸っていうふうに言われる刀で、これは兵庫県の日蓮宗のお寺に宝物として収められているんですけども、それも日蓮大聖人様がこの常にこの身に帯びてこのおられたというふうに、まあ名前も数珠丸ですのでね、このそういう名前を付けられたその刀がこのあるということなんですね。でここに書いてあるようにお会式の時にですね、関図がこのまあこの歩いて、それで一人は赤いその傘掛けって、傘をこの斜めからかけてですね、で一人はご信者さんの総代がですね、この上下を着てですね、どういうわけかわかんないですけどね、傘をかける人はいつもですね大石寺のですね、抱えの大工さんの棟梁が発表を着てですね、大石寺の発表を着て、傘をかけてました。で立ち持ちはですね、お相撲取りの土俵入りと一緒でこの袱紗で直接刀を持たないようにその刀を立ててですね、ずっとその人だけその昔の武士の上下を着てですね、それで斜め後ろにその太刀持ちでこのずっとこの持ってました。もう傘持ちの人でもね70、もう僕ら見てても70超えてるなっていう感じでしたから、 まあ1時間以上ずっと傘をね、この刺してるっていうのはもう、このそれも斜めに刺すんだからね。縦に刺すなら分かるんですけど、斜めこで刺してるんだから、しんどいだろうなと思って見てましたけども、痛くも痒くもない顔してこうやってじーっとこうやってね、歩きながら傘刺して、まあ立ち持ちはまっすぐやってるあれですから、まあ腕がしんどいだけでしょうけども、まあお会式とそのおむし払いのこの大きな法要の時には必ずですね、雨が降ってても雨が降ってなくてもですね、そういうふうに、してましたよね。あれ竹光ってことはないと思うから本物だと思うんだけども、きっとそれがその時にその持たされている刀だったんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。だけど本当になんか誰か襲ってきたらあのおじいちゃんじゃダメだよなっていう感じがしましたけども、まあ形としてそれがずっとこの受け継がれてこのいるっていうことなんですよね。なんか知んないですけど堆積寺っていうのはその昔のまんま何の変化もしないで守られてるっていう部分がいっぱいあるんですよね。なんでか知んないんだけども、そうななってるんですよね。一番びっくりしたのは日立商人が亡くなった時に、お葬式でしたね。上野の地域の土葬の形のまんま、もちろん仮葬ですけど、その葬儀の全体の流れは土葬のまんまやりましたよね。びっくりしましたね。昔はこういうふうに葬儀してたんだと思って、驚きました。もう大行列でね、大行列でこうずっとこの行くんですけども、普段見たことがないようないろんなこの青竹で作った作り物をその行列にの人たちが持って、名前も何にも聞いたこともないようなものを持ってやってましたよね。ああこういうふうにまあいろんな資料がその残されて、そういうことをやってるんだなと。だから何ていうんですか、一般の人たちもそれを、まあ、一つの文化財っていうか、その一つのこの歴史のこの資料として、その写真を撮ったり、その取材に来てましたね。びっくりしましたね。はい、どうぞ。
今世間騒がしくるイスラムなんですけど、イスラム教は偶像を拝んでるやつはもう我々の敵だと、というのはまあキリストのあれなんでしょうけど、で私どもは一箇所だけその偶像は信じてませんから、法を信じている。その差がこの前ちょっと思ったんですけど、私たちは相手に対して、尊敬すると、それはあなたも仏仏心があるからよと、ということですね。で彼らはイスラムの方では神を拝んでおくんですけど、神にはなれない。で、あくまでももう神にはいくらしてもなれんと。私どもは一生懸命信心することによって、仏解を得ることができるというその差が、はあ、同じ偶像は信心してないんだけど、この差がものすごくあるんじゃないとね、ちょっとニュースを見ながら 凡行しなかった、気がついたというか、
今は宇都宮さんが仏戒を得ることができるっていうふうに言ったんですけど、仏戒っていうのはもうもともと私たちにその備わってるんですよね。だから信仰することによって、ああ自分にも仏の命っていうのが備わってるんだなっていうことをその確認することができるっていうか、自覚することができるっていうのが、まあ正しいそのこの、まあ、大聖人の信仰におけるその正しい認識なんですよね。でそのいつも言うように、そのイスラムとかそのユダヤ教とか、そういう人たちっていうのは、その神っていうものはその目に見えないもんだということで、その目に見えるような形にしたそのキリスト教っていうものは、そのちょうどこの親族の喧嘩みたいに、その同族同士の争いっていうのが一番その他人の見解よりもひどいっていうふうに言われるんですけども、そのもう同族の憎しみ合いみたいにこのなってるわけですよね。同じ神を信仰しているにもかかわらず、かたやキリスト教はその偶像崇拝によってその世界に広がって、その世界のその一つのこのまあ世界基準みたいな形にこのなってると。だけど彼らは一番そのこの神の教えっていうものを破ったその人間だと、その破った人間がその世界を制覇しているということはその許せないという、そのまあこの発想なわけですよね。だからそのあの人たちはそのああいうその何ですか、その像なんかを壊したり、このするわけですよね。あの敦煌の像を壊したの も結局そういう考え方の人たち、なわけですよね。それで彼らがコーラン、私たちで言えばこの御書ですよね、大聖人の教えの御書、そのコーランをこのあそこが あそこの国はその否定したとかいうことで、そのデモ行進とか起こして、そこの国の国旗を焼いたりっていう、この一生懸命してますよね。もし私たちがご本尊様や御所をその侮辱されるようなことをもしこのしたというふうにこのなった時に、その私たちはそのことを悲しむし、そのことをそのなんていうんですか、抗議はしますけども、その人たちをその殺そうとはいうふうにその私たちはしちゃいけないことなんですよね。御所をその人が踏みつけたとしても、その人間が御所を侮辱してしたんであって、その私たち自身はそういうことをしてませんから、だからなんでそういうふうになってしまうのかっていうふうにして、その話し合いによってそのことをその改善していく努力は当然しなきゃいけないですけども、そのことで相手をその死に至らしめようとかいうふうにしてその考えるということは間違いなんですね。だから彼らは偶像っていうものを否定してるんだけども、心の中に偶像を持ってるんです。偶像を持ってないんだけども偶像を持ってるっていうことが、そのあの人たちの矛盾なんですね。わかります？わかります。だから本尊を持ってない、本尊を持ってるっていう人間をそのなんていうんですか、批判をしてるんですけども、だけども自分たちのその目に見えないっていうふうに言いながら、そのコーランをバカにしたとか、預言者を絵に描いてバカにしたとかいうふうになると、そのあの人たちはそのなんていうんですかね、相手を殺してもいいんだっていうところまでこの行くわけですよね。ということは形を持ってないんだけども、ちゃんとあの人たちは形を持ってるということなんです。形のないものだったら、どんだけ傷つけられても傷つけられるってことはないっていうことですよね。
だけどあの人たちは傷つけられたというふうにその考えるわけですよね。だからあっちゃならないことですけども、ご本尊様をその焼いたり破ったりする人がいても、このご本尊様に表された法を焼いたり破ったりはできないんです。焼いたり破ったりできると思ってるから、その人たちは焼いたり破ったりしてるんだけども、どんだけ焼こうが、そのこの破ろうが、この大聖人様が説かれた一切衆生成仏の法というものは破られないんです。だからそのそういうことをやった人が哀れだなというそのことであって、その人を私たちが憎く思ってその人を殺したからといって、その人のそういう心をその殺すことはできないんです。ね。だけどキリスト教なんかね、こうてイエスさんが貼り付けになって血流してる十字架を拝んでるんだけど、私あんなものを拝む人の気持ちが分かんないですよね。そんな人が血流して釘に打たれてる姿を拝むっていう、そういう信仰っていうのは、それとキリストがああやって貼り付けになったから人類の苦しみを全部キリストがその持ってってくれたって、それはなかろうって思うのが普通なんですけども、それを信じてそのあの人たちはいるわけですよね。うん。だからそういうやっぱりなんていうんですかね、この皮肉なそのこの仕組み形っていうものは、絶対にあっちゃならないんだ、あっちゃならないんだって言ってる人たちが、あっちゃならないんだっていうことにこだわってるというその矛盾っていうものが、そのことに夢中になっている人たちには分かってないという残念なこの状態になってますよね。だからあんなものどんだけ壊しても、そのあの人たちの自己満足であって何の意味もないということですよね。うん。ねえ、どんどんどんどん、でもそういうことでその憎しみっていうものが増大していきますよね。悲しいことにね。だからね、本当にその相手を否定する、相手を殺す、それが宗教的に許されているって教えっていうものは、絶対に平和は来ないですよね。絶対に平和は来ない。何しろ全部相手が悪いんだからね。殺すことも正しいことだというふうになったら、だけど基本イスラム教もユダヤ教もキリスト教もみんなそうなんですよ。だけど、いや、イスラム教は本当はそうじゃないんだということを一生懸命テレビや新聞で言ってますけども、だけどそこにはその偽りがあって、穏健派と過激派があるんだと。だけどその穏健派も過激派も中身の教えはそうなんです。神が作ったものだから神が壊してもいいんだと。だから今イスラム教の人たちは、自分たちがやってることは神がしてることだというふうに主張してるわけですよね。神がいけないということを彼らがやったから、自分たちが代わりに、神の代わりに壊してるんだと。自分たちが壊してるんだけど、自分たちが壊してるんじゃないんだっていうのが彼らの理屈なんですね。だから当然悪いことやってると思ってませんよね。いいことやってると思ってるわけですから、だからそれは止まらないわね。残念ながらね。だけど本当にそのコンピューターにしても、なんていうんですか、経済にしても、情報にしても、こうやってグローバルになってくると、本当に想像してた通り、そのいい方にも悪い方にも全部国境をこの越えてしまいますよね。 民族も超えてしまう。だから心の部分の宗教の部分でそのこういう問題っていうものがその起きるっていうことはもう当然のことですよね。これから先どんどんどんどんこういう形になってもう国の縛りっていうものがその効かなくなる時代になってくるということになりますよね。だから本当一人一人の心っていうものをそのしっかり持ってなければいけないということになりますよね。もう国と国の戦争じゃなくなってしまってるわけですからね。
仏教はなくなりませんか。神の教えが広まって。
だからその私たち一人一人がどちらの教えがその理にかなってるかどうかということをその判別していかなきゃいけないということよね。本当に、この教えだったら信ずることができるっていう信仰を、その私たちが、その求めてしていかなきゃいけないっていうことですよね。生まれた時に親がやってたからとか、この国が全部この教えだったからっていうことじゃなくて、自分で考えていかなきゃいけないってことですよね。ねえ。本当に大変な時代になってきますよね。もうあんなイスラム国にそのね中国人もその行ってる、ね、何人も行ってるってどういう関係、どういうことなのかな。戦争ごっこが好きで行ってるのか本当に信仰として行ってるのか分かりませんけれども、なんで、そういうものを求めていくのか分かりませんよね。いまだにオウム真理教にもそのね入信していく人がいるということを聞くと、一体どういうその心の隙間があって、どういう心の満たされないものがあって、そういうものにこの吸い寄せられていくのか分かりませんよね。だから本当に自分はこうこうこういう教えだから信じてるんだっていうしっかりしたものを私たちは持っていかなきゃいけないということになりますよね。なんかわかんないっていうところが僕好きなんだよねっていう新人じゃ困るよね。なんかそのうやむやとしてるところがいいんだよねなんて。だから最近のあのパワースポットなんて、なんかここへ行くとなんか力がついたような気がするんだよねって。気がするんだねよねって信じられるっていう、その曖昧さが、いけないですよね。誰にでも伝えられる、こうこうこういう教えだからっていう教えでなかったら、それは、間違った方向に行くに決まってますよね。もう毎日の生活を、なんていうんですか、台無しにしても、パワースポット巡りっていうことに、時間を費やしてる人がいるっていうんですけど、パワースポット巡りして、パワーは場所じゃないだろうっていうふうに思うんですけども、それを信じてる人は、もう、それで、満足して、それで人生を使ってると。いうことになっちゃうんですよね。だから本当に誰にでも伝えていけることのできるその教えっていうことがその一番大事だ。また自分がどこにいるかっていう場所じゃない、場所に限定されたもんじゃない教えっていうのがその大事なことだというふうに思いますよね。